QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
元 NHK アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍している川端義明さんが、懐かしいですね、川端義明さんって今から20年ぐらい前、7時のニュースだとかを担当なさっていた、まあ NHK の看板、どちらかというとでもちょっと地味な方で、なんかサラリーマンって感じの硬い感じのおじさんだったんですけどね、が2026年、今年この間2月5日にブログを更新し、古巣 NHK の対応に怒りをあらわにしておられます。この問題、ぜひ榎田市長に解説をお願いしたく、今回短文で、短い文ですみませんということをいただきました。いや、いいんですけど、このブログをですねご紹介しましょう、はいはい、川端義明さんの2月5日のブログです。ある時、新たなアナウンス室長に挨拶に行こうと、放送センターを訪ねた。放送センター東京渋谷区神南にございます。それまでは我々 OB も書類1枚書けば懐かしい職場アナウンス室に入れたのだが、この日はアナウンス室に入れてくれなくて、外部の客扱いで応接室に通された。で、アナウンス室長曰く、いや、セキュリティの関係でこちらでということだと。 OB でもかたくなに職場には入れないという対応にびっくりした。 OB で、会友、 OB の会があって、その 会の友の会みたいな、友ですね、会友の僕が職場に立ち入ることが、セキュリティをどう審判することになるのか聞いてみたかったが、あまりのバカバカしさにやめておいた。以後、先輩に対し失礼な扱いをする NHK には二度と行かない。いや、行かないことにした。あまりにも失礼だ。最近、毎年恒例の放送記念日、記念式典について、旧友会、この OB 会から連絡があり、総務局からの連絡で、一般の旧友会員は、参加無料とのこと。NHK では年に一度、この日に大勢の先輩たちが懐かしく職場に集まる日だった。みんな楽しみにしていたのだ。それも辞めたいということらしい。呆れた。30年以上も一生懸命働き、過酷な転勤で親の死に目にも会えない、死に目にも会えない環境にも耐えて NHK に貢献したのに、なんだこれはという気持ち。ここまでされると先輩としては NHK に敵意さえ感じる。怖いですね。敵意を感じておられるということだそうです。この件に関しまして、元 NHK アナウンサーのバーコイさんはいかがでしょうか。いかがですか。どう思われますか、これは。
なんかね、そう、今までそうやって貢献してきた人が、なんかこう、辞めた途端に、こう、はみごにされるようなね、ことが最近増えたなと思います。で、それが、まあ事情がね、コンプライアンスとかね、そういうふうなことを、まあ、よく叫ばれるんですけども、はい、なんか情っていうものがなくなってきてるんじゃないかなって思いますね。
木田さんどうですか。民放を代表して、元民放アナウンサーの木田玲子さん、いかがですか。
いや、わからないですけど、いや、でもなんか私は仕方ないのかなとは思いますけど、だって退職をしてるわけでしょ。
はい。
で、なんか会社側の話、なんかあれも一理ありますし、関係性がどれぐらいすごい関係性かちょっと私は分からないんですけど、
はいはい、
なんかいっぱい、一回辞めた人がやっぱ会社に入るって、ちょっとやっぱりセキュリティとかそういうコンプラとかの問題で今多分厳しくなってるんじゃないかなっていうふうには思うんですよ、
はい、なるほど。
で、ずっとその会社の先輩が、その会社の先輩というか、まあ、
ね、OBOG がね、
そう OBOG、うん、で今もなんか活躍して、なんか今もそこの NHK でなんか所属なんですか、今も現役でやってらっしゃってるんだったらそんなことはなかったと思うんですけど、
食卓とかね、
ほぼほぼ、うん、だからちょっとそこは私は NHK の方にも、の方にがなんか一般的なのかなとは思いますけど、はい、ちょっと分かんないです、はい、この辺は。
まあだからもちろん組織によっていろいろだと思うんですよね、うん、で、あの風通しのいい、もう誰が来たって OK ですよっていうところも当然あるし、で、その 例えばこの NHK という組織、これもね、東京の放送センターとそれ以外の地方の放送局ではだいぶ温度差があると思います。うんうん、まず NHK、 東京の NHK はものすごいセキュリティがレベル高いです。はい。で、例えば一般の人が NHK に行くとするじゃないですか。一般の人が行けるのは、いわゆる見学コースには行けます。それはもう自由に入れるんですけど、そうじゃない入り口があって、そこは、本当ね、イメージで言うと、阪急とか、南海の難波駅とか、梅田駅みたいな、改札がバーって並んでいて、その向こう側が、コンコースになってるじゃないですか。コンコースとかホームになってるじゃないですか。はいはい、あのイメージです。あのゲートがあるんですよ。NHK の入り口には、でそこに一人一人こう立ってて、で別にスイカとかイコカとかピッてやって入れるわけじゃないんですけど、社員はピッてやると入れるんですよ、
はいはいはい、
ゲートが開いて、
はい、
でそれ以外は持ってないから受付のところに行くしかないんですよね、受付のところですいません外部のものですでご用件はって聞かれて、いや例えば何の番組の出演者ですとか、何の打ち合わせで来ましたっていう、で分かりました少々お待ちください、そうするとその担当の部署に電話をかけるんです、そのお姉さんが、で、ただいまはい受付でございます、今受付に、えのき田様がお越しになっております、はいはい、あ承知しました、お通ししますねって言って、そうするとどうなると思います、ゲート入れてくれると思います、これが違うんですよ。
でしょうね、
はい。横に溜まりがあってですね、あちらの方に、要するに病院の待合室みたいなのがあるんですよ。そこに行けって言うんですよ。で、そこで待ってると、番組のスタッフとかそういう人が、社員証をつけてる、ID カードをぶらせてる人がやってきて、で、えのき田さんっつって、で、ああ、私ですっつって、そうすると、その人が、その ID カードピッてやって、上で入れてくれるわけです。
はいはいはいはい。
はい。で、中に入るときは、その入館証みたいなのをつけて、動かなきゃいけないんですよ。で、それなんでそこまで厳しいかっていうと、これは、諸説ありますけど、
はい、
クーデター余計なんですよ。なぜかっていうと、NHK が、日本の放送局で唯一、軍隊に占領されたことがあるんですよ。
はい。はい、
でこれはまあ、何の時かっていうと、例えば、一番最近で言えば一番最近って言ったって随分前ですけど、1945年の8月15日なんですよ、
はい、
終戦の日に NHK は占拠されてるんですよ、
はい、
これはそのいわゆる玉音放送を阻止するために、その青年将校が決起して反乱軍偽命令を出して、その大事件が起きてるんです。これ球場事件って言うんですけど、その時に当時うち幸い町ってところに NHK はあったんですけど、今の日比谷公園の近くですけど、はいはい、そこにあった NHK が、に陸軍の部隊が突入して、中を占拠して、で、そのアナウンサーにピストル突きつけて、自分たちのその文章を読めっていうふうに、でもそれは NHK の人たちはガンとしてやらなかったんですね。で、まあそういう事件があるんで、何が何でもセキュリティを絶対に上げるっていうのが、これ民放とちょっと違うんですよ。民放もだいぶセキュリティありますけど、今は。NHK はだけは相当なもんですね。で、さらにね、渋谷の放送センター行きますとね、迷うんです。迷うようになってるんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかね、さっきこの廊下通ったよねっていう感覚に襲われるんですよ。通ってなくても。みんな同じように見えるんですよ。で、一体今自分がどこにいるのかが分かんなくなってくるんですよ。で、それも実は、その、反乱軍が攻めてきたときに、その惑わせるための作りだっていうふうに、一説では言われてます。で、なんでここに中庭があるんだろうな、とかって思うんですよ。なんか無駄な作りだけど、でもこれで惑わされるよな、とかってなんかいっぱいありましてね。だから、その、軽々に、いろんな人を入れたくないっていう場所なんですよね。だから OB の人であっても、その OB となったらもう今一般の方ですから、それなりのセキュリティを上げるっていうのは分かるんですよ。で、ただね、その今回、この川端さんって、まあ言ってみれば NHK の 顔だった人じゃないですか、うんうんうん、その人がやってきてその後輩たちに元気元気って多分言いたかったんだと思うんですよ、うんうん、ええ、それぐらいはいいんじゃねえのと思うんですけどね、
うんうん、
だから一旦その誰かあの部長かなんかがついてで川端さんお越しですよとかっつってで、あ、お久しぶりですとかって言う人が いて、じゃあ、すいません、あちらでお話ししましょう。つって、応接室に連れて行けばいいじゃないですか。
そうですね。ね、う
ん、だから、その、なんか、流れができてなかったような気がするんですね、これだけ見ると。すげえ杓子定規に、いきなり、その、応接室に連れてって、連れてって、で、その、かつての仕事場の場所を見せないっていう。
うん、
見せるぐらいはいいんじゃねえのとか思う、
うん、
だから そこだからそのセキュリティの部分では木田上さんの言う通りで、
うん、
確かそうなコンプライアンス守るとかいうやつではそうなんだけどなんかそのでバーコエさんが言うその人の情っていう部分で言えばそれぐらいのことはやってもよかったよねって俺は思う、うんうん、
というか例年だったらその人が現役だった時はやってたって話でしょ、
うんうん、
だからそこのところがねなんか
だから急に人が変わって杓子定規になっちゃったっていう、うんうん、それにまあ面食らったっていうことだと思うんですよ、うん、ただ今度は逆の立場からすると、
うん、
面食らったんだろうけどそれをいちいちこうやってブログに書いてわわいやいのいやいのって言っちゃうOB もめんどくせえなっていうもうこれはもうその文句があるんだったらこれこそその NACA の誰かね、顔が利く人がいるはずだから、ちょっとあれはなんとかなんねえかと、
うん。
俺らも苦労してやってきたんだからさ、その、やっぱ後輩の顔ぐらい見せてもらったっていいと思うぜっていう、そういう話だと思うんですよ。
うんうん、
別にその、なんか、業務命令出すとか、なんか、ダメ出しするとかっていうわけじゃなくて、っていうことでしょっていう、なんか、でももう、そうじゃないんですな NHK はやっぱり、
うん、
さすが官僚組織ですよこれは、もう、私の仲間内である、カサボーはまだいるのかなまだいるよな彼は、再雇用されてるんですよ NHK、
はいはい
私より2つ上なので今度65歳、
うん
60歳定年ですから、
はい、60
歳で定年して再雇用になってしばらくはラジオのディレクターやってて、それで今何やってるのか なんかやってると思うんですよ。ただ、この間、社内不倫が見つかったので、どうなってるか知らないですけどね。ふふふ。ねえ、奥さんは有名な女優さんなのにね、本当に。けしからんですよ。と、遠い目をして言う、えのきらしんやもんって。で、まあ、まあ、最終的にはそういうとこですね。だから厳しくしなきゃいけないところはせないいかんでしょうと、
うん、
で、まあ、緩くしてもいいんじゃないのっていうところはその顔も見せてもいいんじゃないだろうかと、
うんうんうん、
なんかそういう気がしましたけど実際現場でどうだったか知らないですよこの川端さんがめんどくさくて、
うん、
ひたすらまあまた来たのかっていう人っているじゃないですか
あいますね
先輩風吹かせる人って、うんうんそれだとこうなるよねっていう、
うん、
まあ分かんないですよそれはまあだから人間なんだよなこの間私フジテレビに去年行ったんですけどね、
うんうん、
まあ乾いてましたよ、
うん、
知り合いがいないんでは
いはいはいはい
もうみんな辞めてるっていうか定年とか、
うん、
違う職についてるとかでまあかろうじて数名知り合いがいたんでそいつに会いに行ったんですけどまあそいつもまあバタバタしてたんでそんなにこう私のために時間割いてもらうのか悪いんでもうすぐ帰るからっつっていやいや よかったらスタジオ案内するよって言われたけどなんかどう見ても忙しそうだったんで、うん、いいからっつって帰ったんですけどまあそんなもんですよ老兵はいつまでも先輩風を吹かせちゃいかんなっていうのはなんとなく思いますね。というところでございまして。ただ、あれですね、大石あきこ事務所の、
うん、
街頭演説のチームとかをこう、配信で見てると、まあ、言ってみれば我々の後輩に当たる人たちじゃないですか。行って、ダメよ、そんなやり方じゃって言いたくなるんだけど、 それをやると敵をディスることになるので、できませんけど、でも、この間なんか、ツイッターで、なんか、新大阪の東口で演説やってた時に、うん、わーわー言ってきたなんか弁護士とだと名乗る青年に対してバリケードをしてたっていうご本人が私に絡んできたんで、うん、ちょっとだけやり方を教えましたけどね、
うん、
なんていい人なんだろう俺ってちょっと思いましたけど、そういうことです、まあね、放送局もどんどん変わっていきます、
うん、
田舎は全然違うんですけどね、セキュリティの背の字もないですよもう涼しい顔して普通にどこでも行けますよ、
うんうん、
特に民放に至ってはもうひどいですね、
うん、
受付がちゃんとこうあるんですけど、普通だったら受付嬢が2人ぐらいこう座ってて、うん、お客が来るとスッと立ち上がっていらっしゃいませって言って、どのようなご用件でとかつって聞くじゃないですか、うん、いないんですよ、
うん、
受付に誰もで誰に聞いてもわからないんで仕方なくフロアに入っていくじゃないですか、すると普通にジムやってる普通のフロアに行くわけですよ、ディレクターとかいろんな人がいる、すいませんちょっとご挨拶に伺ったんですよ、はいはいはいはいはいどうぞどうぞとかつって、うん、そんなもんですよ、あれ戦争になったらどうするんですかね、あっという間に占領されますよあれ放送局もうあれ日本全国多分東京大阪以外の放送局は全て占領可能だと思いますよあれなんか日テレでドラマで、
うん、
桜井くんが主演のドラマで大病院選挙とかいろいろあるじゃないですか、なんか木田さんわかんない、
わかんないです、
病院だとかをテロリストが攻めてきて、うん、その中でその人質を取って占拠してしまう、その中にたまたまいた桜井刑事が戦うみたいなドラマがあるんですけど、あれで放送局のバージョンってありましたっけね、ないですかね、なかったかな、放送局を占拠するって話は結構面白いと思いますよね、
面白そうですね、
はい、
うん、映画とかではないんですかね、
映画でね正確に描いてるのないんですよ、映画の人って放送嫌いですからね、
あ
だから放送の描き方が下手なんですよ、
うん、
例えばなんか主人公がこう記者にこうカメラに囲まれるシーンがあるとするじゃないですか、
うん、
あちょうど今榎木田さんが出てきました出てきましたとかっつってカメラがわーって寄るっていう、うん、でそれでこうテレビカメラとかあと一眼レフで写真撮ってる人とかあとアナウンサーがマイク向けたりとかってシーンがあるじゃないですか、うんうん、ひどいですよ、もうカメラの持ち方すら分かってない役者が謎の持ち方でもう嘘だろうって、嘘なんですよ全部、
うん、
あとマイクロフォンからケーブルが出てないとか、
うん、
知らないやつが見たらワイヤレスマイクかなと思うけど知ってるやつが見れば単に繋げてねえだけじゃねえっていう、そういうのも分かったりするんですよ、
うん、
もうああいうの見るとダメですね、でそういうのが交渉がちゃんとできてない、アメリカの映画ってできてるんですよ、
いや金のかけ方が違うんでしょ、
まあ金っていうかその手間ですよね、
うん、
でいや例えばほらテレビ局のを舞台にした何かあってシーンがあって、でそこにテレビカメラがあって、うん、で例えばそれがその1960年代の物語だとする、うん、すれば1960年代に使われていたであろうカメラを持ってきて置きますわね、
うん、
でそれがね日本だと適当なんですよ、1970年代ぐらいのやつ古いやつを一応持ってくんだけど、
うん、
でも60年代にはないやつを使ってたりするんですよ、
うん、
で具体的に言うとそれは何かというとこの間亡くなった原田雅人監督の、うん、僕が大好きな作品なんですけど突入せよって映画があるんですけど、うんうん、浅間山荘の話です、うんうん、役所広司さん主演ので、浅間山荘と警官隊がその対峙して膠着状態になってるのを山の斜面に据えたカメラがこう、
うん
う
ん、
例えば TBS とかいろんなところのカメラがあって映してるんですけど、あれ浅間山荘の時代に存在しないカメラが並んでますもうそれを見た瞬間に、ああもう 俺を交渉に使えって言いたくなるんですよね。で だからそういうようなところにこだわりたいんですよ。さっきの映画の話じゃないけど、私が映画の多分そういうプロデューサーとかやったらうるさいっすよ。
そういうふうな機材って残ってるもんなんですか？
あります。でなかったらないでいいんですよ、あんな側だけだからすぐ作れるんで。
あ、そうなんだ。
中身ほらなくてハリボテでもいいじゃないですか。外側さえそれっぽくしちゃえばいいんだから。で、まあないなら作るっていう、そういうで下手すると作った方が安いかもしれないですよ。
そうでしょうね。昔、はい、ロフトいた時に、はい、そんな古いやつを集めた骨董品みたいなコーナーがあったんですね、
はいはいはい、
そこのところで買いに来る人っていうのは、はい、その映画制作だったりとかっていう人が多かったので、
はい、
これ20万もするんですかっていうのが結構ありましたね、
はい、だから例えばそういうね、記念館だとか博物館とか、うんうんうん、あるいはそういうメーカーのそのなんていうんですかね、そのショールームみたいなやつで、うん、保存してたりするものもあるんで、うん、それをお借りするってこともまあ不可能じゃないですし、あるいはそこで展示されてるものを完璧にコピーするんですよ、
はいはいはい、
その寸法を測って。でそうやって作るとまあでも最近の映画の人たちは結構こだわるようになってきたかなっていう気がしますけどね、うん、例えばそのシンゴジラとか、シンゴジラじゃない、ゴジラマイナスワンとか見てて、
うんうん、
あれってその1946年ぐらい の設定じゃないですか、うん、でそこに出てくる軍艦だとかそういったやつ その造形とかもやっぱその時代にぴしゃり合わせて作ってきてるんで、やっぱ日本の映画もレベルが上がってきたなと思っていますけどね、うん、なので、何の話だっけ今、 NHK の話から随分飛びましたけどNHK いっぱい持ってますよ、古いの。
ああ、そうでしょうね。
ええ、愛宕山の放送博物館に行けばありますしね、他にも、うん、放送技研に行けばもう山ほどありますんで、うん、で、いつかやりたいですけどね、そういうの。ええ、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。じゃなくてお便りじゃないか、次はお知らせですね。はい。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。